Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。ああ、これは実はテイク4の今日のポッドキャスト収録なんですが、全部テーマを変えています。このテーマで撮ろうって決めたはずなのに、なんか喋り始めたらうまくいかないっていうので、これがテイク4、4度目の正直になるでしょうか。ということで今日はメインのエピソードに入っていく前に一つお知らせがあります。オンラインのイベントのお知らせなんですけれども、今月9月の29日日曜日、日本時間の21時からスタートなんですけれども、テーマが聞かせて新時代の子育て親育てというテーマで、4カ国の専門家ママたちと語り合う夜というサブタイトルがついている素敵なイベントなんですが、私も、専門家ママ、子育ての専門家ではないですけれどもね、性の専門家ということで、この素敵なイベントに参加をさせていただきます。私以外の参加者の方、参加者というかそのゲストの方は本当に皆さん、教育だったりとか、子どものその子育てっていうところの分野のもうエキスパートでいらっしゃるので、もう一参加者としてですね、本当に参加できるのが楽しみなんですね。ぜひご興味のある方はもう扉がオープンしてから1日で半分以上お席が埋まってしまった、とっても大人気のイベントですので、詳細欄にこのイベントのお申し込みのリンクを貼っておきますので、そちらから詳細のチェックとお申し込みをなさってください。ということで今日のエピソードのメインのテーマなんですけれども、先日のインスタグラムライブでお話をした性と向き合いたいなって思ったらまずここから始めるとすごくハードルが低いというか取り入れやすいんじゃないかと思ったことをお話ししたいと思います。今までの発信の中でも例えばその、ね、いろいろなお話をさせていただく場で、その性のエキスパートとして性と向き合うときどうやって向き合っていいかわからない人が向き合おうと思った時にどこからスタートすることをお勧めしますかっていうご質問をいただいたりするんですけれども、その時に一番もうこれまでずっとお勧めさせていただいてたのがそのフェミニエリアのケアなんですよね。でフェミニエリアケアのレッスンは動画のレッスンを無料でプレゼントさせていただいてますので、もしそれまだ受け取ってないよっていう方がいらっしゃったらこちらのエピソードの詳細欄からチェックしていただければと思います。でそのフェミニエリアのケアのレッスンよりもさらにもう何にも新しい何かを買ったりとかね、そういうこと必要なくすぐにできることっていうのが感じるっていうことなんです。でこの感じるっていうのは性的に感じるっていうその部分だけではなくて、とにかく五感をフルオープンにして感じるっていうことなんですね。先日私の大好きな方がすごく素敵なご縁をつないでくださって、とっても可愛い素敵なヴィーナスとバルセロナでデートをしてきました。でその時にお食事にね出かけた時に口にこう運ばれる食べ物の一つ一つに彼女がとにかく感動するんですよね。でその感動の仕方っていうのが一口を口に入れたらもう目を閉じておいしいっていうふうに、わこれがこれのこういうところが美味しいっていうのをご自身の言葉にされて、もうね見ているだけですごく幸せな気持ちになったんですね。 だから私も彼女にお伝えしたんです。そのね、あなたのそういう本当に美味しいとかっていうふうにおっしゃってる様子を観察させてもらうだけで、この場を共有させてもらえるだけですごく幸せな気持ちになるっていう話をして、まあ二人でケラケラ笑っていたんですが、前にも別のお友達と、この方はお名前を言ったら多分ほとんどの方がご存知の方っていうぐらいの方がポンとこう遊びに来てくださって、お食事をした時にも、もうね、美味しいっていうのもそうだし、もう幸せとか最高っていうことを常に言葉に出して、たくさんこうそう感じた時にすぐそれを口にして言うっていうね方がいらっしゃって、本当にね、やっぱりそういう方と一緒に時間を過ごすって気持ちがいいんですよね。ということで話が少しずれてしまったんですが、あなたは何かもね、美味しいものを食べた時に美味しいっていうふうにおっしゃってますか？何か気持ちがいいっていう体験をした時に気持ちがいいと言ったりとか、あとは綺麗な空を見て、わあ、なんて今日の空は綺麗なんだろうとか、可愛い鳥の声が聞こえた時に、わあ、すごく可愛い声のね、鳥の声がするとか、ね、風の音がなんかすごくリラックスできて気持ちがいいねとか、何でもいいですよ。本当にその、着ているものの手触りとかでもいいし、タオルの手触りとかでもいいし、いい香りでもいいし、これからね、だんだん日本は、秋が終わって冬っていう風になっていくときに、多分11月ぐらいですかね、金木犀のね、香りが漂ってきたりしますよね。私本当に金木犀が好きで、スペインに金木犀がないんですよね。で、小さい時からなぜか金木犀が好きで、で、小学校に入学した時だったと思うんですけど、入学祝いで学校から木が配られて、それも金木犀だったりとか話がずれてしまいましたが、なんか子供の時から本当にとにかく金木犀が好きな子供だったんですよね。で、スペインにはないので、金木犀とスズランっていうのは見かけないのでね、ちょっと恋しいなと思うんですが、まあ、話がずれてしまいましたが、でもそれもね、同じですよね。匂いもそうだし、やっぱり自分の大好きなお花がいっぱいある中でも、このお花は本当に私好きっていうお花ってあると思うんですよ。とにかく見ているだけで、もう可愛いな、美しいなと思って幸せになるお花とかってありますよね。あなたにとってのそういう、なんていうのかな、五感がこうバイブする、震えるような感覚を得られるものだったり、人だったり、シチュエーションっていうのはどんなこと、どんなところにあるでしょうか。この五感を研ぎ澄まして、とにかく毎日の生活の中でたくさん感じるっていうことを当たり前にしていくと、嫌な感じがすることも分かるようになっていくんですよね。つまり、あ、私はこういうのが好き、私はこういう人とかこういう場所にいたい、逆に、あ、私はこういう人とは一緒にいたくない、合わない、居心地が悪い、こういう場所も嫌っていうのがすごく分かるようになっていくんですね。そうすると、もう自然とですね、例えば今パートナーがいらっしゃる方であれば、パートナーとの関係に心地よさを感じるのか、それとも何かズレが生じていたり、ひびが入っていたりするようなこう違和感だったり、居心地の悪さを感じるのかどうか、で、その関係性もそうだし、セクシャルなパートもそうだし、自分自身の例えば性っていうのところにこう行った時にもね、私は本当にこの自分の性っていう部分に満足しているんだろうか、心地いいと感じているんだろうか、必ずですね、必ずやっぱりその自分と向き合うっていうことを続けていった先に、こう多くの方がね、自己成長とか自己啓発っていうのを深めていった時に、必ずその目に見えない力の部分に入っていくと思うんですよ。遅かれ早かれ、早かれ遅かれ、どっちですか？で、そのね、なんていうのかな、タロットカードが引けるか引けないかとか、そういうことだけではなくって、やっぱり人ってボディ、マインド、スピリットなんですよね。っていうことで、そのスピリットの精神の部分ですよね。っていうのは、スピリチュアル系かどうかっていうこと関係なしに、誰にとってももともとそこにあるものですごく大切で、それが整っていて当たり前のことなんですよね。で、それと同じで、それとすごく似ていて、 性っていう部分も私たちの存在そのものから切っても切り離せないものなんですよね。で、どうしてもまだまだ性っていうと、このポッドキャストでもたくさんお話をしてきていますけれども、性っていうとやっぱりセックスだったりとか、あの行く行かないだったり、その性欲だったり、ね、体験回数であったりっていう、そういうところばかりにスポットライトを当ててしまいがちなんですが、性って本当にそれだけじゃないんです。それは性の中のごくごく一部なんです。自分をどういうふうにその性的に自分を感じているのかだったりとか、どういうふうに性的な自分を表現していきたいのかだったり、ね、本当に性って広いんですね。で、自分の性とどう向き合っているのかもそうだし、パートナーがいる時の性の向き合い方とか、性的な関係っていうのもそうだし、そこに全部含まれるものなんですよね。だから、もう自己表現の一部なんです。自分の存在のその大切なエッセンスの一つなんですね。ですから、もう無視はできないところなんです。だから、そこっていうのは、その性欲が高いか低いかとか、セックスを何回しているかどうかとか、そういうところだけではなくてですね、もっともっと深くて、私たちの存在にピタッとくっついたとっても大切なことっていうのが隠れているんですね。だから、自分らしい幸せな人生を堂々と、どっしりと構えて歩んでいきたいと思った時に、性の部分を無視してはいけない。進んでいけないんじゃないかなというふうに私はもう信じております。最近あなたはどんなことを感じましたか？どんな時に誰とどんなことを感じたでしょうか？ぜひメッセージをいただけたら嬉しいです。毎日いつでもっていうのは難しいかもしれないんですけど、ふと思い出した時に、あ、そういえばなんかさぎりさんポッドキャストでこんなことを話してたなっていうふうに思い出してくださったら、その時に感じていること、何を私今感じているんだろうかっていうふうに、ご自身の五感にアンテナを向けてあげていただけたらなと思います。感じるってね、本当に素敵なことなんですけれどもね、忙しかったりいろんな心配事があったりすると、もうね、感覚が閉じて感じるっていうことそのものを忘れてしまう。そのうち自分が何が好きなのか、何が心地よくて何が居心地が悪いのかもよくわからなくなってしまうということになってしまうので、どうかどうか五感を開いて、よりあなたらしい毎日を歩んでみてください。ということで、今日もビバラビーダ最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。今日のエピソードが役に立った、面白かったと思っていただけましたら、ぜひ番組へのレビューやコメントもよろしくお願いいたします。また大切な方へのシェアもぜひぜひよろしくお願いいたします。あなたの愛のサポートによって、このビバラビーダをより多くの方に見つけていただけることになりますので、いつも本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ムチシマスグラシアス、イアスタラプロキシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.